こんにちは。 NPO メディアアクセスサポートセンターがお送りしております、映画見に行こうポッドキャストです。ですね、昨日から対応した作品が、なんとですね5作品あります。ちょっと読み上げますと、沈黙の艦隊、北極海大海戦、チェーンソーマン、レゼ編、低い鳥を食う、映画君とアイドルプリキュア、アイドリッシュセブン、ファーストビート、劇場総集編前編ですね。順次ですね、ご紹介したいと思います。
本日ご紹介するのは2025年秋待望の続編として公開される超大作、沈黙の艦隊北極海大海戦です。本作は川口海二の漫画沈黙の艦隊講談社モーニング連載を原作としています。この映画が突きつける問いは非常に重いものです。公式サイトのキャッチコピーは、撃沈するのはこの艦か未来かです。物語の中心となるのは潜水艦ヤマトです。ヤマトは各国政府に対して、その目的が世界規模の超国家軍隊の創設、そして世界平和を実現することであると告げています。この構想は世界を揺るがし、世論はヤマトに対して賛否両論はっきり分かれており、激しい対立を生んでいます。予告映像では、彼は世界を変えるために戦ってますという言葉とともに緊迫した状況が描かれています。タイトルにある通り、この壮大な物語は北極海大海戦へと突入します。この大規模なスケールを実現しているのは強力な制作体制です。制作はアマゾン MGM スタジオズ、配給は東宝が担当しています。また制作には防衛省海上自衛隊の協力も得られています。キャスト陣も豪華絢爛です。主演でありプロデューサーも務めるのは大沢たかお、脇を固めるのは上戸彩、津田健次郎、中村葵、そして江口洋介といった実力派俳優たちです。監督は吉野康平が務めています。そして本作の注目すべきは主題歌です。主題歌はアドの風と私の物語、この楽曲の作詞作曲は宮本浩次、そして編曲をまふまふが担当するという、まさに夢のコラボレーションが実現しました。この強力な主題歌が北極海での激しい戦闘をどのように彩るのか非常に楽しみです。映画沈黙の艦隊北極海大海戦は絶賛公開中です。ぜひ劇場でこの未来をかけた戦いの目撃者となってください。
劇場版アニメチェンソーマンレゼ編をご紹介します。本作は藤本達樹先生の大ヒットコミックチェンソーマンの中でも特に人気の高いエピソードレゼ編をアニメーション映画化したものです。物語は2022年に放送されたテレビアニメ版の最終話から直接つながる形で描かれます。主人公は悪魔の心臓を持つチェンソーマンに変身し、公安大麻特異四課に所属するデビルハンターの少年デンジです。憧れの上司であるマキマとのデートに浮き返っているデンジは、急な雨に見舞われ雨宿りをしています。そこで偶然謎の少女レゼと出会います。近所のカフェで働いているというレゼはデンジに優しく微笑みかけ、二人は急速に親密になっていきます。しかしこのレゼとの出会いを境に、デンジの日常は大きく変わり始めるのです。この映画の核となるのは、切ない恋のテーマとそれをめぐる激しい決戦です。予告編からは、デンジの複雑な心情が垣間見えます。俺の心は、マキマさんが見つけてくれた。だから、俺の心は、マキマさんだけのもんだ。でも、体が勝手に、と葛藤を抱えながらも、体が動いてしまう状況が示唆されています。さらに、好きな人が二人できちまったよ、誰だと思う？また、レゼがデンジに対して、デンジ君、私の他に好きな人いるでしょ？と問う。 緊迫した恋愛のドラマが展開されます。しかし、これは単なる恋愛物語では終わりません。あいつにデンジをやるわけにはいかないという決意や、怪獣バトルだという言葉が示す通り、恋も欲望も人間も悪魔も全てを巻き込むド派手な決戦が繰り広げられ、信念をかけた激しい攻防が期待されます。アニメーション制作はテレビアニメ版に引き続きマッパが担当し、テレビアニメ版でアクションディレクターを務めた吉原達也が監督を務めています。そして主題歌にはテレビアニメ版のオープニングテーマも世界的ヒットを記録した米津玄師さんが手掛けるアイリスアウトが起用されています。デンジの運命を予測不能な方向へと突き動かす劇場版チェンソーマンレゼ編の音声ガイドはハロームービーキャップンです。疾走感あふれるバトルアクションと激しい人間ドラマをぜひ劇場で体感してください。
ミステリーサスペンス映画低い鳥を食うをご紹介します。この作品は第40回横溝正史ミステリー&ホラー大賞で大賞を受賞した原博さんの同名小説を実写映画化したものです。監督は超高速参勤交代やシャイロックの子供たちなど幅広いジャンルを手掛ける本木克秀監督。脚本は林民洋が担当されています。主演を務めるのは、これが映画単独初主演となる水上浩司。水上演じる主人公、久喜裕二とその妻、百合子役の山下美月。そして、不可解な現象の解明に協力する超常現象専門家、北斗総一郎役の宮舘涼太の豪華キャストが共演しています。宮舘演じる北斗は、怪異に増減が深く、どこか怪しく危険な空気をまとわせた男として登場します。物語は信州のとある村で暮らす久喜裕二と妻百合子のもとに戦死した先祖久喜貞一の日記が届くことから始まります。その日記には異様なまでの誠意への執着が記され、最後のページには低い鳥食いたいという謎の文字が綴られていました。この日記を読んだ日を境に、幸せだった夫婦の間合いでは墓石の損壊や祖父の失踪など次々と不可解な出来事が起こり始めます。彼らは百合子の大学時代の先輩でもある北斗総一郎の力を借りて真相を探りますが、日記が引き起こすのは事件なのか、あるいは怪異なのか。存在しないはずの過去が少しずつ現実を侵食していく中で、彼らがやがてたどり着く驚愕の真相とは一体何なのでしょうか。死者の日記から始まる旋律のミステリーサスペンス、低い鳥を食うの音声ガイドは、ハロームービー108分です。
映画、君とアイドルプリキュアをご紹介します。この作品は、2025年2月から放送されている人気テレビアニメ、君とアイドルプリキュアの劇場版です。物語は、君とアイドルプリキュアの歌たちが、サンゴの妖精トットに招かれるところから始まります。向かう先は、アイアイ島と呼ばれる不思議な島。ここでは宇宙一のアイドルフェス、スーパーミラクルアイドルフェスティバルが開演するのです。しかしアイドルとして活躍中の歌たちを待ち受けていたのは危機でした。突如として謎の怪物が現れ、島と世界は大ピンチに陥り、歌たちは過去へと飛ばされてしまいます。この危機を乗り越える鍵は、島の伝説の女神、そして島で出会ったアイドル嫌いの謎の少女テラに隠されています。彼女の暗い顔なんかさせないよ。プリキュアたちは、テラちゃんをキラッキランダにできたらと願い、歌って踊って、最高のステージを君に届けることができるのでしょうか。注目のポイントとして、今作には、2024年から25年に放送された前作、ワンダフルプリキュア。と、その前々作、広がるスカイ。プリキュアのプリキュアたちも登場します。まさにヒーローも出番です。スタッフにも注目です。監督は、歴代のプリキュアシリーズのほか、ワールドトリガーなどに携わった小川浩二氏。さらに、アイドルフェスの運営委員長トット役として、お笑いコンビ、ダイアンの津田さんがゲスト声優として出演しています。君に届けるキラキライズ。最高のステージを届ける、映画、君とアイドルプリキュア、の音声ガイドは、ハロームービー。71分です。ぜひ劇場でご覧ください。
アプリゲーム、テレビアニメ、ライブ、コミカライズとマルチに展開する大人気メディアミックス作品、アイドリッシュセブンの最新作をご紹介します。 プロジェクトの10周年を記念して制作されたアイドリッシュセブンファーストビート劇場総集編です。これは彼らの始まりの物語を描いた2018年放送のテレビアニメ第1期を再編集した劇場総集編の2部作のうちの前編にあたります。物語の舞台は華やかですが時に厳しいアイドルの世界。高梨事務所に集められた7人組グループアイドリッシュセブンが芸能界への第一歩を踏み出します。メンバーは泉伊織、二階堂大和、泉美月、四つ葉玉木、大阪総合、六夜凪、七瀬陸。未知の可能性を秘めた彼らは寮での共同生活とアイドル活動をスタートさせますが、それぞれの夢や目的の違いからグループの中にほころびが広がってしまうのです。彼らは同じものを目指していく俺たちのハートが一つになっていくことを願い、センターの七瀬陸は命がけで頑張りますと決意を語ります。彼らはファンのみんなのために笑顔で頑張ろうと誓い、みんなの夢が叶うようより高い場所を目指します。一方、アイドリッシュセブンより先にデビューし人気を博している八乙女事務所の3人組グループトリガーにも注目です。八乙女学、九条天、綱志龍之介からなる彼らはファンに対して常に完璧なステージを見せますが、ステージを降りれば事務所の方針と自分たちの信念との間で揺れ動いているという葛藤を抱えています。未来を夢見ながら頂点を目指す彼らの熱い物語、アイドリッシュセブンファーストビート劇場総集編前編の音声ガイドはハロームービー107分です。ぜひ劇場で彼らが一歩を踏み出す瞬間のファーストビートを体感してください。
はい、以上5作品の、紹介でした。まあ、夏前後、まあ、もっとちょっと前かな、国宝がね公開されてまだまだロングランしてたりとかですね、鬼滅の刃、先日先週先々週ですか、宝島とかですね、対策がね続いてて、なかなかその映画館のスケジュールっていうのは非常にこうね厳しいというか、見たい映画、早く行かないとですね、もうすぐシネコンなんかはね、どんどんどんどんその新しい映画、スケジュールを組みますので、早めにですね、行った方が、これ今回のね5作品も見たいなと思ったらもう早めに行った方がいいですね。ちょっとなかなかね、作品数が多いとそういうことも起こってしまうというのがちょっと、辛いところではあるんです。まあ、それだけバリアフリーに関してはね、たくさん対応できてるっていうのはまあいいことではあるんですけどね。はい、それでは、また来週、よろしくお願いします。